11時台最初のコーナー街角レポートなんですけれども、今日はですねいつもの、畑野裕子レポーターゆうこりんがちょっとお休みをいただいていまして、代わりにですね、向井ひとみレポーターが行ってくれています。では呼んでみましょう。向井さん。
岩下さん、篠原さん、皆さんこんにちは。向井
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。この番組初登場だね。
初登場ですよ、はい、もう憧れていたビューさんです。
またまたそういうのはいいから、そういうのは、う
ん、いや本当に本当に、なんか岩下さんって、はい、みんなレポーターさんのことをあだ名で呼ぶじゃないですか。
あ、そうですね。
そう、私もなんか今日ひょっとしたらあだ名で呼ばれるのかなとちょっと期待していたんですけど。
なんて呼びましょうか。
ま、次回出ることがあったら、うん、岩下さんに、はい、どんな風に呼ばれるのかなって楽しみにしていますので。
今呼びましょう。じゃあ、あの今日からひとみんです。
あ、ありがとうございます。
はい、じゃあひとみんさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さて今日はですね、小雨がパラついている中、はい、一歩もお外に出ることなく文化会館田作り2階のクスノキホールにやってきました。
すぐそこですね。階段降りたそこじゃないですか。
一回降りただけ。
一回降りただけですね。はい。
そうなんです。今日はですね、この後1時30分から第2回調布市伝統文化交流会が行われるということで。
伝統文化交流会。
そうなんですよ、はい。今ですね、リハーサル中なんですけど、
ええ、
もう早速どんな交流会なのかお話を伺っていきたいと思います。
そうですね。はい。
今日お話を伺うのは、調布市伝統文化伝承の会の門田さんと浅野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待たせいたしました。よろしくお願いします。お邪魔いたします。
門田さん、
はい、
交流会の概要というところからお話しいただけますでしょうか。
はい、承知しました。本来ならですね、会長の梅原さんがですね、お話しするべきところなんですが、今あのリハーサル中なもんですから私の方で話をさせていただきます。この文化庁の伝統文化親子教室事業というのがですね、ありまして、それはあの調布市内で実施している団体を中心にですね、日頃の成果を発表して、交流を図るというために、まあ、発足した、あの、調布伝統文化伝承の会なんですが、今日は第2回目ということで、この、まあ、調布市との共催でですね、教育委員会、それから社会福祉協議会、それから、調布市コミュニティ文化財団の講演で実施する行事です。
はい、第2回目ということなんですけど、第1回はいつあったんですか。
はい、ちょうど1年前のですね、昨年の4月ですね、行いました。まあ、これは第2回なんですけども、今回は同じような内容なんですけども、お琴尺八長唄三味線、それから日本舞踊生け花折り紙と、それから篠笛がですね、新たに入って、それの発表と展示を行います。で、会場の参加者がですね、和の伝統文化に直接触れて、感じることができる体験コーナーの時間だとか、日本舞踊のですね、あるいは日本固有の楽器である尺八をですね、今回レクチャータイムで、紹介するなど、しております。それで最後にはですね、発表者と会場全体で、演奏とそれから歌踊りということで桜をですね、行います。まあ、この交流会を通じてですね、まあ、2020年の東京オリンピックパラリンピックへの、まあ、イベントではですね、和の伝統文化による観光振興への寄与ということをね、そんな大きな望みを持ちながら、あの今回はあの、まあ、次世代にこう伝承していこうということで会が持たれております。そんな状況でございます。
門田さんはあの尺八の塾をされていて先生だということなんですけども、やっぱり若い子、小学生ぐらいの子から、ね、あの老若男女問わず尺八をやられている方たくさんいますよね。
はい、今回はですね、20名ほどエントリーできたんですけども、実際には塾だとかその他のことでですね、クラブ活動のとかですね、何人か欠席になったんですけどね、一番下は小学校、今年以降で2年生になった子どもからですね、もう我々の年齢までのですね、中高、高校生になるのか、大学生、それから一般成人ということで約15、6名出ます。
はい、幅広い年齢の方がいらっしゃるということで、そして浅 浅野さん、はい、浅野さんはですね、篠笛の担当だということなんですけど、篠笛の魅力や特徴を教えていただけますか？
そうですね、とても楽器は軽くて澄んだ音が出ますので、とても素敵な音です。
木製ですよね。
竹でできております。篠竹です。
竹ですね、はい、はい。そして細い篠笛なんですけども、なんと浅野さん、ちょっと演奏していただけるということで、少し音を出していただいてよろしいですか？どうですか、岩下さん。すごいですよね。もう響き渡る音色で。はい。この結構広いホールなんですけど、今とても響き渡って澄んだ音色がとても素敵ですよね、浅野さん。
そうですね。ゆっくりと、音を楽しみながら、演奏していただけると、とてもいいかなとは思いますけれども。
はい。そして、門田さん、レクチャータイムや、体験もできるということなんですけど、もし一緒にやりたいなという方がいたら、今後、グループに加わることもできるんですか？
はい。今日ですね、プログラムを用意しておりますけれども、そのプログラムにはですね、それぞれの練習場所だとか、時間だとか、連絡先がですね、書いてありますので、ここにおいでいただいて、プログラムを見ていただくとですね、やりたいっていうものの連絡先がわかります。ですから、ぜひですね、続けてもらいたいと思うんですけどね、ぜひそこにはね、そのためにはここに来ていただきたいということがありますからね。はい。
まずは来ていただいて、そして始めてみる、やってみるというところが大事ですよね。
はい、そうなんです。やっぱり、この伝統文化というと非常に敷居が高いこう雰囲気はするんですけどね、ただこれも楽器ですから、やっぱりた体験してみるとですね、意外な面がこう感じられてね、面白みが分かるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこう遠くで見てるんじゃなくて体験するとね、実感が湧いて、あ、こんなもんなのかっていうことで、馴染めるんじゃないかと思いますのでね、もう全部の種目がおことから、尺八から篠笛からですね、踊りも体験できることになっていますし、生け花も体験できますし、折り紙も体験できるということで、とにかくね、体験してほしいなと、それで感じてもらいたいなっていうのがあります。
はい、はい。そして浅野さん、最後にですね、告知ですとかメッセージをいただけますでしょうか？
そうですね、やはり年配になっても楽しめますので、かっこいい、おじさんおばさんになれるように、やはり40からでも50からでもレッスンすれば素敵な曲が吹けるようになりますので、皆さんチャレンジをしていただきたいなと思います。
ありがとうございます。門田さん、お願いします。
はい、そうですね、幼児、それから小中学生、高校生、あるいは大学生、とにかくね、和の伝統文化にチャレンジして、いるところをですね、まず見てもらって、それで自分もできるかなというふうに感じてもらえたら、いいなと思います。
はい、ありがとうございます。岩下さん。
はい。
私もですね、篠笛吹かせていただいたんですけど、絶対難しいなと思っていて、
うん、
やってみたところ、なんと音が出せて、
はい、
もう浅野さんにとても褒めていただいてですね、すごいすごいっていただいて、
はい、
私嬉しくなっちゃいました。
そうですか。難しそうですけどね。
そうですね、もう見た目、やっぱあんまり馴染みがないので、
う
ん、
そうですね、
難しいのかなと思って、やってみると本当楽しいなというのがわかるので、
はい、
ぜひ多くの方に、まずはこちらに来ていただいて体験していただきたいと思います。
わかりました。
はい、もうこの後日本のね、伝統文化の交流会、1時30分から楠木ホールで開催されますので、どなたでもご参加できます。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。こちらからは以上です。
はい、まあ向井さんの非常にその楽しんでいる、あ、人民のすごく楽しんでいる感じは、感動した感じは伝わってきました。なかなかそういう伝統って触れる機会ないからいいですね。
そうですね、本当に、
うん、
初めて見るものばっかですので、
うんうん、
もうまずは手に取ってみる、やってみる、
そうですね、
お話を聞いてみるというところから始めるといいかと思います。
お話を聞いてみるっていうところがポイントかもしれないですね。
そうですね、直接関われる交流会ですので、ぜひ皆さん来てください。
わかりました。ひとみん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
以上、マシカドレポートのコーナーでした。